どうも DJ ナッキーです。
どうも町田メガネです。
あ、どうもお久しぶりになっちゃいました。またね、
あ
の
ね、
前回から前回の間が1ヶ月半ぐらい空いて、
はいはい、
それからさらに1ヶ月近く、
あら、
1ヶ月空いてないですけどね、
はいはい、うん、確実に怠慢ですね。
忙しいんだよ、
あ、
きっとみんな、
あ、
まあ、この忙しい証拠に、なんと黒岩が今日もいない、
は
い、
あ、まあそうですね、
あの忙しいんだよ、いろいろと、プライベートな方面とかで、
じゃあ僕らが忙しかった理由をちょっとそれぞれ思い出してみましょうか。
ですね、飲みに行って翌朝使い物にならなかったりとか、
うわー、ほんとダメな話ですね、
あのその割に土日に仕事をしてたりとか、
はいはいはい、
あのなんかパーティーも全然行って、行ってるけど行ってないみたいな、なんかちょっとすごい、いろんなところからお誘いをもらってるんですけど、あのすいません、ちょっとその日は仕事かみたいな、タイミング悪いんだよみんな、
うんうんうん、
仕事の方がね、
うんうん、
あの毎日日曜日だったらいいのにね。
ですね、
毎日日曜日だったらいいのにねって言って今思ったけど、はい、毎日サザエさん見てあのサザエさん症候群にかかるのは嫌だね。
サザエさん症候群、うん、まあそこはあんまり深く聞かないこと言います。次行きましょう。
なんで
、だってサザエさん症候群って症候群
言えてないし、
あのあれじゃんけんぽんウフフフフになんかこうなんか心奪われちゃうみたいな。
全然違うよ。
違うの、
うん、
違う違
う、あれ日曜日の定番番組じゃん、
うん、
だから あれを見ると、あ、日曜日終わっちゃうなっていう感覚が来て、うん、あ、月曜日働かなきゃいけないみたいな、
あ、
学校行かなきゃいけないみたいな、
あ、
感覚に襲われるものサザエさん症候群と。俺はサザエさんよりは笑点症候群の方がいいんだけど、
うんうんうん、
あの大喜利が終わって最後バーって終わって、
うん、
あの、
うん、
テーマが流れた時にね、
はいはい、
あ、日曜日終わるみたいな、
あ、うん、あ、笑点、うん、この前僕居酒屋で偶然ちょっとテレビで笑点見たんですけど
居酒屋で笑点見るってすごいいい居酒屋だね。
まあ、うん、自分家でテレビ見ないんで、
はい、
感動したんですけど、
はい、
あの主人公変わってましたね。
主人公じゃないでしょ、司会でしょ。
あ、司会ですか、
主人公はねえわ、
まあ、それはちょっと世間僕ずれてたかなみたいな、
ね、あのそれはね、焦点があの中身が変わる以前に、お前のこう捉え方が違うわそれは。
あ、なるほどなるほど、
確かにね、いつの間にか、あの円楽さんからね、歌丸さんになっちゃってましたけど、
本当にびっくりでしたよ、
それどころ、あ、俺はすごい久しぶりにちょっと前の 話だけど、
はい、
焦点を見てすごいこう、あ、終わって、マジでと思ったのは、なんと枠が40分から30分になっていた。
あ、それはあの笑点って、
ええ、
あの前座みたいなイベントありますよね、
うん、あるある、あのマジックショーとか、
あれが削られた
とか、なんか少し短くなってる。
あ、なるほどね、
うん
うん、まあいつまでもあのクオリティを何十年とやるのは大変ですから、ちょっとずつ短くなるのもありですかね。
まあそうね、引き時が、引き際が肝心みたいなのは
引き際、
うん、あると思うね、あの例えばこの万世橋テクノラジオも続けてしまうと、はいはい、今度やめるにやめれなくなっちゃう、
ね、
まあやめるつもり今のところないんですけど、
まあ最後はあの音楽性の違いとかで喧嘩して終わりたいですよね。
そういうの理想だね、理想だね、本当殴り合ってメンバー逮捕みたいな、
ね、あ、いいですね、
ということで、
はいはい、
ほんとくだらないんですけど、あの今日はすごく真面目なゲストをお呼びしてますんで、
はいはいはい、
そんな感じでやっていきたいと思います。
真面目なゲスト、
はい、
僕いていいんですか今日。
あ、多分浦田さん、あ、町田メガネさん、
はいはい、
あの本当についていけると思いますよ。ついていけないなりについていけると思いますよ。
あ、わかりました。じゃあ、はい、ちょっと楽しみにして、
はい、ということで、
あとゲスト紹介お願いします。
はい、はい、じゃあということで今回も1時間弱お願いいたします。
はい、お願いします。
この番組の提供はドッグフードのアイボ
ーと、
音楽喫茶サボコ
の提供で、
あと株式会社ピンクプラン
の提供で
お送りするつもりです。
の提供で、
の提供で。
僕は直樹、今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう？この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹、今日も自宅を警備する。
ビングプラン。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュクオーツクツツクツダムダムダムダム DJ DJ ツキツキツキでもなわーテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
万世橋テクノラジオ、
本日のゲスト、クォータ33さんとクーバさんのお二方に来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
わあ、すごい、なんかすごい盛り上がってる。なんか今日スタジオすごい盛り上がりですけどね。クォータ33、あ、違う、33って呼んじゃった。クォータ330。
うん、そうです。うん。はじめまして。
どうもどうも。いつもコーダくんって呼んでますけど。はい。そして、クーバさん。いつもクーバちゃんって呼んでますけど。
はい。はい、あんま変わんないですね。
はい。どうもどうも。まあ、そんな感じで、お二方来ていただきました。ご存知の方は、すっ飛ばしてね、ポッドキャストだから3分ぐらいすっ飛ばすと自己紹介コーナーが終わるんで、ご存知ない方のために、はい、お二方というか、お二方片方ずつね、はい、全然別にユニットってわけじゃないけど、はい、近い領域で活動されてますけども、はい、個別に。こういうのやってますみたいな普段の活動とかを、はい、さらっと
さらっと、じゃあ小林さんから。
あ、わかりました。普段は細かい絵を描いたりしてます。
細かい絵
すごい細かいんで、はいはい、まあ、それぐらいですかね。
細かい絵っていうのはあれですか、なんか豆粒に筆で描くとかそういうレベルの話ですか。
それもできることはできるんですけれども豆粒ぐらいだ、うん、だいたいはがきぐらいのに、はい、密集した感じの
密集した感じの絵を、はい、
つぶつぶした感じの。
あ、なるほど、はい、実は何度かこう作品は見させてもらってたりとか、あと僕のちょっと手前味噌ですけど、の僕のところの CD のジャケット描いてもらったりとかしてるんですよね。
ほう、はあ、それすごいいい説明ですね。
はい、で、ね、すごいね、細かいっていうのは一個一個細かいものたくさん連結してでっかい模様になるみたいな。
そうですね、うん、は
い、パッと見ると騙し絵みたいな細かい細部のディテールなんだけど、遠くから見るとなんだろうな、なんつうのですかね、あれね、
スイミーみたいですね。
そう、スイミーみたいな感じ、うん、
みたいな絵を描くとてもアーティスティックな方ですよ。
やりますね、はい、私もその絵見たことあるんですけど、それを言葉で表現できるんだって感じで、確かに言われて、あ、そうなのかなと。このラジオ、うん、音だけの人にも、はい、まあ、あの絵の感触が伝わったんじゃないかなと思います、
は
い、
あと、まあ、クーバさんのところの、ね、ブログは、まあ、ちょっと最近不定期連載ですけど、こうセリフがあまりないような4コマ漫画とかが、
あ、なんか大体なんか汚いものが空中を飛んでたりするような漫画なんですけれども、
すごいシュール系の漫画があるんで、ぜひ 今すぐこのポッドキャストを捨てて RSS リーダーに登録しに行っていただきたいな感じのものなんですよ、
はい、
普段の活動はそんなもんですか。
あと時々ナノループっていうソフトで曲作ってやってるんですけど、はい、最近は女の子3人でユニット組んでやってるんで、
はい、
ちょっと年取ったパフュームみたいな感じなんですけど。
あ、いいですね、
いいですね。
女子系パフュームということで、女の子パフュームじゃなく
全然歌わないですけどね、
うんうん、歌わないですけどね、うん、
パフュームの2人で安高屋をやってるっていうことだね。じゃあ、
まあそうですね、うん、2人で
ちょっと分かりづらい説明になった気がしますが、う
んうん、ただなんとなく秋葉系と親和性がある程度高いのかなとちょっと考えちゃう。
他の2人は秋葉好きですけどね。はい
はいはい。ちょっと当番組的にこう、あれな感じがある、
まあ、
ちょっと、
まあまあまあ、
心臓に何か刺さったぞぐらいのショックを受けましたけど、まあ、じゃあ
詳しく
それ悪いで聞い
ていきます。いやいやいや、で、じゃあコーダー330さんことコーダー君の方、はい、普段の活動はどんな感じのことを。
普段はですね、N 天堂の、
はい、
なんとかボーイっていうゲーム機械を使ってですね、
はい、赤色 LED で3D 画面がこう展開される。
そうそうそうそう
ですね。AB ボタンあるやつですよね。なかったっけ
AB ボタン、あ、あれでも今バーチャルボーイの話を
Vチャルボーイです
ね。あー、Vチャルボーイ
とは違うんですか。
あれですね、世界で初めてのハンドヘルドゲームボーイ。
あ
ー、ゲームボーイ、ゲームですね。
バーチャルじゃなかった。
バーチャルじゃない、軍兵じゃないやつですね、はいはい、で曲を作って、まあ、ライブを行ってみたりとか、
はい、
イベントを、そうゲームボーイ言っていいんですか。
いいじゃん、ね、いいです
ね、全然、うん、ゲームボーイとかをまあ使って、ファミコンとかを使ったライブを集めたイベントをやってます。でクーバさんはそのイベントのフライヤーも、
はい、書いたりしてますね。
お弁当もね
書いてます、
書いたりしてますね、
という感じで、はい、いわゆる何でしょう、さっきちょっと出てないチップチューン系というなんか世に言われる感じの、
出てないんですね、
うん、はい、感じの なんか分野から今回は来ていただきましたという感じでいいのかな、まあいいや、はいはい、
大丈夫です、
よろしくお願いいたします。
どうぞどうぞ。長々と3分どころか5分ぐらいあの自己紹介になっちゃいましたけど、
早いですね、今日はチップチューンが軸になるんですね、
はい、そうそうそう。でチップチューンといえばあのファミコン的なものでなんかゲームっつうとすぐ秋葉みたいなこう、はいはい、短絡的頭脳の持ち主の町田メガネ君的には、そういう思考回路もあると思うんですけど、あの お二人それぞれと秋葉原の普段の関わりってどんな感じですかね。
秋葉原僕今、はい、24歳なんですけれども、はい、割とこの年でも、はい、あのこう割と自分はオールドスクールの秋葉系ではないかと。
オールドスクールな秋葉系、
はい、うん、そうですね、あの中学高校ぐらいから、まだ そこまでパソコン、いや嘘ですね、はい、95がもう出てましたから、
Windows 95ぐらいの、うん、
はいはい、その頃から、あ、そうですよ、 PC98 とかが100円ぐらいで買えた頃ですね。
そんなに安かった？
そう、安かったです。ファーストポイントとかね、そうですね、あの割と目をつぶっても秋葉原を、アニメ系はちょっとわからないですけどね、まあ、あの割とオーディオ分野の方ですね、ジャンクとかね。
なるほど、うん、
そこでピングの CD をね、見つけてしまったりとかね。
見つけられてしまっているい。あ、じゃあもう普段からもうなんで電子部品オーディオ関係で秋葉原来てるみたいな。
そうですね、う
ん、
そうですね、
あの以前ね、私がまだちょっとフリーランスでフラフラと、はい、あの日々秋葉原をさまよってた頃、はい、あの火曜日になると必ず高田君に会ってた。街中で会う、うん、おいたみたいな。
なんかあの、うん、エクセルシオールカフェでナッキーさんがいるとこ見た。
ソラレですね。
ソラレです。今ソラレ。当時まだプロオントだったりと、
うん、あ、そうだ、プロオントだ。リナック
スカフェだったりね。
リナックスカフェだったりね。
撮ったりとか、あのソフトマップの楽器館みたいな、そう、ね、楽器館って言わねえんだな今な、はい、うん、まあそういうところに。
ソラレってあのパソコンの電源や無線 LAN を、
そうそうそう、
あ、そうそうそう、あそこです、
ね、あ、いい喫茶店ですよね、うん、はい、でもこの短い会話で本当に背骨の奥から秋葉感を叱らせてることがよくわかりました。
毎週火曜日、まあ、毎週じゃないんだけども、比較的こう、いるのね、はいはい、俺もいるんだけど、あ、どんだけ秋葉来てんだよお前みたいな。
本当ですね、
感じでした。でしかも、うん、あの、あ、キさん見ました、あのクリエイターズランドにあのなんとか中古出てましたよとかニヤニヤしながら話しかけてくる。
嫌ですね。
という感じで、あ、じゃあやっぱ高田さん的にはもう秋葉原結構来てます、はい、
そうですね、割と遊びに
散歩。一方久保さんの方は秋葉原どんな感じですか。
私は普段来てなかったんですけど、なんかよく高田くんとこう、じゃあどこ遊びに行こうかっていう時に、私はあんま秋葉原っていう単語思いつかないけど、私が秋葉原行こうかっていうと顔がすごいパーって輝くから仕方なく結構かなり頻繁に週に1回ぐらい秋葉原に来てて、だいたいそれで秋葉原歩き回ってるとコーダー見るとこいっぱいあるけど、私は見るとこほとんどないから、はいはいはい、最後の方すごい、もうすごい喧嘩みたいになって、
そんな、
それでちょっと悪印象がありますね、秋葉原で。でも秋葉原にも楽しみがあって、一時期あのこけしみたいなやつを集めてたんです。あれですね、あの
抵抗ですね。
そう、なんかあの電基板にくっつけるやつ、はいはい、その頃は結構楽しかったですけどね。
もう秋月戦国行きまくりみたいな、
行きまくりですね。
あの色の変わった違う、確かに、あの、確かにあの模様絵の細かさみたいなの通じる分野かもね、
うん、そう、あとなんか100個あってもなんか100いくらとかなんか嬉しい感じがいいですね。
よくよくわかります、うん、ね、あの一緒に行く人はその街に興味あっても自分はなぜ来ているんだろう感の繰り返しですよね。あ、
それは女の人の服を買いに行くのについていくのと、のついていく男と同じ心境
です。私は服を買うのにほとんど連れていかないんですよ。
なるほどね、うん、まあ、ちょっとなんかそういう話するとあれがあれあれなんだもん
ね。まあ、そうですね、まあ、我々もいろいろ言いたくなりところですけど、まあ、
すごい、
ね、ずっとこらえてるんですけど、なるほど、なるほどとだけ言わせて
る
ん
ですね、はい、で、まあ、万世橋テクノラジオに来ていただいたということで、まあ、一応ね、今のところ来ていただく方々大体DJ とかアーティスト、はい、まあ、曲活動とかね、はい、やってる方々ばっかりなんですけど、チップチューンってさっき言いましたけど、どんな音が鳴るもんなんですか。
あの素人の僕に分かる言葉でですね、チップチューンとは何かをちょっとかっこよく語っていただければいいかな
と。制限付きで、
そうですね、チップチューンっていうのは僕よりクーバさんの方が多分詳しいんじゃないですか。
いや、私はあんま詳しくないんですけど、はい、一番言えるのは、 ライブの時に、はい、あのゲームボーイの起動を鳴らした時が一番盛り上がりますね。あ
ーゲームボーイってそうですね、電源入れるとカセットが刺さってなくても
そうなりますね、
なりますね、
ピコーンってあのマリオのコインもみたいなやつがなるんですよね、
うん、そうすると大抵なんかわーって盛り上がりますね。あ
そこにチップチューンの醍醐味があればもう大体もうピコーン鳴らせばチップチューンだと思って、うん、そう
ですね、途中でも鳴らしても結構こう手叩いたりとかします、うん、
なるほどね。
あとピコンって鳴らすとお客さんが寄ってくるとか、うん、チップチューン系のイベントじゃない時とかに出ても、うん、まあ、鳴らせば来る、
うん、あでもチップチューンというのはですね、あのいわゆるあのシャレオツな言葉で言うと、はい、あの8ビットという単語が今使われてるんですけども、まあ、それはですね、あのさっきも言ったゲームボーイだとか、はい、ファミコンだとか、うん、あとはそうゲーム機以外にもあのアタリとか、はい、コモドール64とか、はいはい、アミーガとか
すごいクラシック、うん、古い感じのパソコン、
そうですね、あの辺のそういう古いコンピューターを使って、はい、コンピューターを使ってというよりも、うん、コンピューターに使われている音源チップを使ってこう音楽を作ってみようという、うん、割とそう最近のコンピューター主体の音楽とは逆行している、はい、うん、雰囲気ですね。曲は結構日本人と外人とで、はい、やられてる曲が結構異なってて、はい、日本人はもっと割と技巧派なこう細かいピコピコという言葉に形容されない感じのが割と、
あそうだね、
僕の周りはそうですね、はいはいはい、多いですね。まあやってる人もいますけどね。で外人はまあ一方あの分かりやすいメロディアスな感じのが多いですね。
なるほどね、はあ、なんかすごい今シーンを語ったって感じがしますね。
海外との比較で言って、うん、で日本のアーティストはそういう好みで作っていく、うん、それは日本のオーディエンスの方もそっちの好みで聴く人が多いってことですか。
うん、割とジャンルとしては日本だとその EVM ってやつですか。
EVM って
EVM じゃないですけど、あのアメリカあのエレクトリックボディミュージックです
よ。ああなるほどなるほど、
はい、かっこよさそうな言葉ですね、
はい、なんか初めて聞きましたね、
う
ん、
ちょっとそこ、うん、もうちょっと、
うん、割と外国だとなんというかクラブミュージックとも言えず、うんうん、割とパーティーミュージックに近いノリでみんなが騒げる感じなんですけれども、日本だとどちらかというとあのエレクトロニカとか、はい、割とそっちのこうベクトルで見られることは多いですね。
ね、簡単に楽しめないというかちょっと難解な感じがする
みた
いな、
ちょっとね、敷居が高いか
も、
そうですね、
結構難解だと思う、
まあ、うん、あのシスコの店員さんに、ええ、あのフライヤーこれ持ってきたんで置いてくださいっていう、何のイベントですか、ええ、チップチューンです、はぁ、あ、何それみたいな、ね、結構シスコの店員さんでも、ええ、こうはぁ、あ、何それ的な
チャンネルですね。フライヤー置くときは、はい、もう面倒くさいからテクノっぽいとか言ったりしてる、う
ん、あ、ニカ系です
ニカ系
です
いや、言葉の略し方がなんかこう業界人っぽくていいですね。さっきからシャレオツだのニカ系だ。
シスコさんというお店ですか。
は
い、
あ、そうそう、シスコっていうのは渋谷にあった、
あった、
そうですね、すごいレコード屋さん、クラブミュージック買うならあそこ行かなきゃダメ、まあダメじゃないんだけど、まずあそこ誰しも通る道みたいな、
う
ん、
まあ過去形だからこそ今みたいなこう、
あ、まあまあいろいろあるんですよね。最近いろんなこと取引しなくなったりとかね、まあいろいろ、あーみたいな話があるんですけど、
いや昔もちょっとシスコ話ラジオで出ましたけど、ちょっとまあおさらい的に、
はいはい、なんでまあ基本のね店なんで、みんなそこにフライヤー置きに行くの、イベントの、
なのにそういう扱いをされる、
だからもういわばね、ダンスミュージックとかクラブミュージックの全てを集めてるようなお店なのに理解されないということを、
そういうジャンルですね。
え、逆にチップチューンの音ってレコードに切られることってあるんですか。
レコードはそうですね、あの結構前まではそのやっぱり海外でもちょっとやっぱりひねくれた人たちがもともと好きなジャンルだったっていうのがあって、いわゆるクラブとかで使われる12インチじゃなくて、はい、7インチとか割とそういう系の文化だったんですけど、
は
い、
なるほど、
はい、
なんかレゲエの人が一人、うん、
はあ、
レゲエの人、
うん、レコードでチップチューンのになんか、うん、ラガを乗っけてる人の曲を一回聴かせてもらったような気がするんだけど、
誰だろう、
あ、チップチューンじゃないけどチップチューンっぽい音、
うん、
どうなんだろう
多分 iPod に入ってるよ
本当に7インチと12インチの違いっていう、12インチがその DJ、
まあ、よくやるのターンテーブルのフルサイズになるやつで、7インチはそれよりもなんかまあ半分ぐらい小さいんですよ。で、あのね、まあ、はっきり言ってね、使いづれんだあれガンガン回す DJ 撮ったよ7インチは。なんだけどなんかやっぱひねくれ者ミュージックがね、あそこに乗っけてくるの、
う
ん、
そうそうそう
あのひねくれ者かよっぽど曲が出したいんだけど、ええ、ちょっとあのビニール12インチの方がでっかくて、ええ、その分だけ材料引っかかるから、はいはい、ちょっと小さくしたりとかが
そうですね、
やるよ、うんうんうん、っていうのと、あとさ、そのラガ系とチップチューンっていうと、なんか昔からレゲエのセレクターの人って、うん、あの上にそのなんでしょう、昔流行ったさ、あの音ボタンを押したらドゥルンギューガガガガとかなるおもちゃあったじゃない。
あーはいはいはい、ね、まさにおもちゃ、
ね、あんな感じの音をかぶせてやるプレイが結構流行ってたんで、うんうん、レゲエの人たちはピコピコ音は結構好きいいよね。
そうですね、
うん、ああいう音は確かに、あれがチップチューンの方向性を、
あ、割とそうかもしれないです、うん、ない、あ
のワンピーでボブユーウィーとかそういうやつ生きれました、生きれました、うんうん、よかった、よかった、
うん、そう、そうですよ、あのチップチューンの中でもワンビットミュージックっていうのがあって、うん、あの石野卓球さんもなんかユニオンかどっかで買ったらしいんですけど、うん、
は
い
は
い、
あ、私持ってるよ
本当に、うん、じゃあ説明してお願いします。
なんか、はい、CD のケースに、はい、イヤホンつなげると音が聞こえる、
うん、え？かっこいいぐらいですか？
CD のケースのを
中に1個だけ IC が入ってて、
そう、はいはい、でその中に7曲含まれてて、私アメリカニューヨーク行った時買ったんですけど、はい、なんかはそこにもう挿しちゃうんですよ、
終わり。
CD のケースに挿しても、はい、音の
音聞こえる、
ヘッドホンジャックがついてて、はい、あとまあ電池とか、はい、結局その、電源を入れるとその音楽が鳴るようなプログラムが一個のチップの中で完結しているという、
ジャック以外にもちゃんと電源ボタンっていうかスイッチはついてる、うん、
音量だってついて
る、はいはい、音量ついてます、
うん、なんと高性能な、うん、おいくらちなみに、
僕は買ってないです、
2000円ぐらい、
あ、はあ、うんうん、あ、じゃあもう CD1 枚買うのと同じぐらいだね、うん、
日本でもそこら辺ゴロゴロ転がればすぐサッ
と、あ、なんか、はい、その人しかそれは作ってないから、はい、っていうので買ったんです。ああ、
へえ、
うん、日本では僕は見てな、見たことないですね。卓球さんがユニオンで買ったっつってた。
ユニオンに売ってたんだ、つまり
多分そうじゃないですか。
すげえな、後でユニオンに聞いてこよう。まあ、そんなところでいろいろチップチューンの話ばっかりしててですね、あの具体的な音は浦田君の口までしか出てこなかったんですけども、ここで高田さんの曲をちょっと1曲、はい、行ってみたいと思います。ちょっとタイトル紹介してくださいな。
1曲目はですね、はい、パウンダーという曲です。
はい、どうぞ、
はい、よろしくお願いします。
パウンダーでございました。まあ 比較的なんだ踊れる系のビートがちゃんとしっかりしたっていうかはっきりした感じなのかなって言っていいですか。
どうしちゃったね。
すごいキモい男連中になっちゃってるけど、
チップチューンなんですね。
なんかいいこと言いますね。
いや、やっぱり日本ってゲーム結構盛んだったじゃないですか。
そうですね、
今はどうかともかく、
うん、
で、まあ、ゲーム音楽がイメージできるジャンルの音楽ってなれば、うんうん、チップチューンっていうのは日本初の文化ってことでいいんですかね。
いや、それがですね、うん、意外と異なってまして、はいはい、その日本だと、はい、いわゆる90年代中頃の、はい、メガデモとか、はいはいはい、そういうデモシーンがなかったっていう影響があって、はい、あんまり日本だと最近までは全然出てこないものだったんですね。変な話、音源チップは日本のものだけれども逆輸入されたパターンがあるんですね。結構スウェーデンとかアメリカから日本に入ってきた、
はい、スウェーデン、アメリカはまだギリギリわかりますけど、
へー、
そう、
その音源的にもファミコン音源みたいなもん
ですね。そうですね、
はい、面白い文化ですね、
で、あれスウェーデンといえば、はい、高田君なんかそっちまで行ってませんでした。
そうですね、1度2度2回ですね、はあ、ライブ で、
2回ですね。
ライブというか、はい、旅行に行きたいって言って、はいはい、じゃあついでにライブをやろうということになって、
は
あ、はい、
それは自分がスウェーデンに旅行に行きたいってなんか、うん、国際的なところでパッと発言したらお前来てライブやれよって言われたの。
割とあれですね、ガイタレが、
なんかお友達がいるんだよね。
そうそう、日本にライブで来たガイタレがいまして、
はいはい、
それと仲良くなって、よし、じゃあ俺今度スウェーデンに行くよってこう酔っ払いつつ行ってみたら、あ、本当にそうなっちゃった、ね、2回目は一人で行ったんですよ。
ね、ちょっとこれは情報ですけど、YouTube にね、動画上がってるんですよ、その時のライブの様子が、ね、それがね、すごくて、なんか一人歓喜を持ってね、チップチューンのライブってゲームボーイ何台か並べて、よくテーブルの上にね、ゲームボーイ並べて、使うやつだけこう取り上げて、操作しては戻し、操作しては戻しみたいな感じの見た目で、結構地味なんですけど、その時の小田君は、なんかね、歓喜を持ったのか分かんないんだけど、机の上に乗ってさ、
それはあれですね、ルクセンブルク。
ルクセンブルク、スウェーデン、ニューヨーク、うん、妙に国際的な言葉が、ね、海外でいろいろ活躍されてるんですね。
そう、日本とはやっぱりそのシーンの大きさが全然違うということがあって、
あ、うん、あ、もうスケールが違う。
そうですね、アメリカだと今だとそれこそ何万人単位のイベントをやって、はいはい、てるという、
いや何万人はちょっと言い過ぎじゃ
ない。こういうのはね、ラジオとかでは誇張して
目の前で意見対立されると正しい
です
ね。延べ何万人かもしれないし、
みた
いな、
ね、
じゃあ日本のシーンじゃどういうのがあるんですかっていうと、なんかとりあえず当たるのがロビットプレグラウンドだと思うんですけど。
ありがとうございます。そうですね、一応こうしがない、そういうチップチューンの専門のイベントを私、
はい、
はい、
はい、行っておりまして、高田さん主催のイベントがありまして、
はい、まあ、出演者のこう選出にとてもこう苦心するんですが、
なんでそんな苦労するんですか。
あれですね、
多くない。
そうですね、曲を作ってる人間が日本だと全然やはりいないということがあって、はい、
アメリカはなんかちょっとの週だけで100何人とかね、本当いるね、アーティスト
ダッシュ村より人口多いな、それ。
それでなんかブリップフェスティバルっていうのを2006年からアメリカのなんかビットシフターとかヌルスリープっていうなんかチップチューンで有名な人がいて、はいはい、その人たち主催で結構、アメリカ以外のスウェーデンとか日本からとかゲスト呼んで、うん、結構フェスティバル系の 3日間ぐらいやるのを始めたんですけど、もうなんかアーティストがいっぱいいすぎて、うん、なんかあの人にも声かけなきゃみたいなしがらみとかもあって、うん、それだから毎年あんまし同じ人は呼べないみたいにすごいいっぱいいるんですよ、アーティスト数が。
なんか例えばあれですけど、コミケ会場に行って1日で全部回りきれないのと同じような感じですね。
そうですね、
すごい。
アーティスト選出に苦戦するその日本のシーン、
はい、
逆に言えば、まあ、足りなくなったら、うん、こうガイタレの方々に誰か来てよって言ったら来てくれそうですね、
それがですね、やっぱりちょっとその作り手側にも割とこう、はい、敷 敷居が高く感じられるらしくて。
どういうこと？
あのですね、まず曲の作り方っていうのが、いわゆる普通のコンピューターでの作り方と全然異なってまして、まあ、一番簡単なそのコンピューターに近いやり方のものもあるんですけれども、あれですね、MML っていうやつとか、半分プログラミングに近い曲の作り方もあるもので、割と、敷居は高いのかもしれない。
いや、敷居が高いのが外人が来ない、外誰が来ない理由ではないでしょ。
あ、今高田さんはですね、日本のアーティストがあんまし、その出る出演者で出てこないっていう説明をしたんですけど、私はちょっと分かってたんですけど、こちらはですね、外誰があんまし、呼べばいいですねっていうのに答えたから、答えたのが日本、そう、すごいずれて、
緊張してるからね。
そんな緊張するようなラジオ番組じゃないですよ。
結構ちょっと前まではかなり来てましたよ。
あ、そう、
はい、アメリカから、
そうです、
日本の観光がてやっぱ観光がてなんですけど、
ね、チップチューンのガイタレはお金がかからないからね。
そうだね、
いいですね、いいですね、それね、しかもなんかこう観光ついでにこうね、やりたいことできるんだったらもうラッキーって思ってくれれば、
そうです
ね、あと日本が好きだからまた来るみたいな人も多い、
飛行機、飛行機降りた瞬間に秋葉原行きたいだもん、
ね、そうそう、そんな感じですね。
なるほど、じゃあ秋葉原とは親和性の高い方々がチップチューンのアーティストに多い、
そうですね、
多分外国の人は特にもう日本に行くんだったら絶対秋葉原、ほぼ毎日来てたみたいな人とか、なんだっけ、スーパーポテトで4万円使ったんだっけね。
ヌルスリープ4万円使ったっつ
って、4万ってどういう使い方したんだ
ろ
う。
あのソフトいっぱい買ったんだ
と、500円を4万円分買ったのか、あのヴィンテージ版2万円とか2本買ったのか、
いやなんかめっちゃいっぱい買ったみたいなこと言ってましたけどね。
帰りは風呂敷包みで帰ったんですね、
そういう話聞いちゃうとこうなんかね、せっかく我々も秋葉によくいるんですから、なんかこう交流できればいいと思いますよね。
もうそうね、じゃあ外人さんが来たら、気軽に声をかけてみる、おヘイユーチップチューンみたいな。
うわー、どうしよう、そんな英語で結構
難しそうですね、
まあ、全然関係ない顔されて去っていかれたら、ちょっと、まあ、その人はテクノじゃなかったみたいな感じですね。
ケバブ売ってる人だったら大丈夫かも
しれない。あれは英語じゃなくてトルコ語ですよね、ケバブの方々は。
トルコ語ですね、
トルコ語、
はい、
ドネルケバ
ブ。ドネルってなんかすごい東北の、東北の方言みたいな、おいドネルなみたいな。
じゃあまあ、なんでしょう、万世橋テクノラジオという方向性考えると、はい、チップチューンっていうのはとってもなんでしょう、お迎えしやすいジャンル
ですね。まあそうですね、ちょっとまあそれがあったんで、実は初回ね、万世橋テクノラジオ立ち上げる時からゲスト候補だったん
で、ありがたいお話です、
でも中身の音楽が、まあいろいろチップチューンっていうジャンルの中でもいろいろ広がりがあると思うんですけど、もうデバイスがゲームボーイっていうだけで、こう我々としてはもうなんかホイホイと近づきたくなりますよね、あーゲームボーイだーみたいな。
そうそうそう、あのですね、あの先日ちょっとイベント見に行ってきたんですよ、あのしかもオープンスペース の横浜のねトリエンナーレっていう、まあ芸術祭的なイベントがあって、そこにねあの今ここのスタジオにいらっしゃってるウゴさんとあの甲田さんが出てたんですよ、あともう一人斉藤さんとね出てて、まあ出てるっていうから見に行ったんですけど、直前にしておいくぜなんだよと思って行ってみたら、そこがねすごいあの芸術空間、あの公園の中にあのなんだろう、白い輪っか、パイプだけでできた、あのなんかドームができてて、その中に、あのいつも通りの長机とゲームボーイが並ぶものがあって、なんかすごいシュールな空間
で、ね、
ライブするわけですよ、でその輪っか、あの輪っかでできてるから当然壁がないから音はどんどん外に漏れるじゃないですか、で、その音を聞いて、なんかいろんな人がまあ、往来があるところだからね、見ていくの、で、あの全然テクノとか興味なさそうな人たちもなんか、お、なんじゃあれみたいな感じで見ていて、なんか演奏してるのかなって思って見に来たら、ゲーム機持ってるよみたいなだったりとか、あと、あの共演してたあの斉藤さんという方がなんかすごく難しくない顔で難しい音楽を流してたら、なんか女子中学生の一団が8人ぐらいなんかかぶりつきで、ばかりもガシしがみついて、
女子中学生、
はい、なるほど、すごい若かったですよ、
これが、え、ゲームじゃんみたいな
言ってた、
すごいみたいな感じでもうキャッキャキャッキャ言って、なんか10分ぐらい見てましたね、
女子高生がキャッキャ、
中学生が、中学生が、 つまりチップチューンはモテ
ですね、うん、モテは一つの大事なキーワードですからちょっとこう、なんでしょう、僕引っ込み思案のオタクですけどチップチューンだったらとかいう気持ちがほんのりですね。
チップチューンをやってモテたいみたいな、ね、でもね、モテるってもそんな仲良い女の子だけじゃなくて、あの、ね、おじいさんおばあさんもね、見に来るの。
なるほど、
あ、見てます、赤ん坊、も見てましたね。
年上のお姉さんも行きますかね。
全然行きます、
行きます、行きます、いいですね。
むしろおじいさんが、はい、おお、なんじゃあれは、ゲーム機だ、ゲームボーイとか言わなかったから、うん、ゲームだっつって、うん、はいはい、でそれで孫呼んで、お前も見とけみたいな。
あ、そんな、僕はなんかこう家のなさそうな人がこう結構しがみついて、
ね、家のなさそうな人すごい見てた、
うん、家のなさそうな人、うん、英語で言うと、まあギリギ
リです。確かに後ろの方とかから見てるね、まあ、そういう感じでいろんな人から
広がりありますね、うん、
食いつきのいい感じの音だった
んで、Xboxよりはウィーハって感じですね。
意味わからん、分かった、はい、食いつきがいいという意味でね、はいはい、いやでもあの中にいる人たち多分 Xbox ユーザーよりももっと濃い人たちがいるという感じなんで。
まあ、リハの時になんかゲーム機をいっぱい並べてたら、ゲームできるんですかって入ってくる人とかもいて、断るのがちょっと厳しい、なんかできないんですよ。
その誤解はもう必
然ですよ、ね、結構そうですね、触っちゃうとデータが急に消えちゃったりすることもあるので、
ちょっとその辺聞いてもいいですか。あのチップチューンって、まあ、さっきからゲームボーイゲームボーイ言ってますけど、はい、他の携帯ゲーム機も使いますよね最近。そんなことはない。
最近 あれですね、それこそ、PHS の端末、うん、
は
あ、うん、ポケット PC 的なものが、うんうん、の中であのトラッカーっていうソフトウェアが、はい、まあ、走流ですね、
はい、
走る、
あの辺はなんだろう、あの、まあ、すごい高度な機械じゃないですか。
そうですね、
うん、そうなるとなんか、うん、だんだん実はあの携帯でデバイスでやってるけどチップチューンじゃ内容的な方向に行くんですかね。
今の走るって走りうるの略ですか。
走る、
走る、う
ん、実行できる、
噛んだ、噛んだんですよ。
すいません、すいません。
まあ、実際そのね横浜トリエンナーレでやった時も、はい、あの任天堂 DS とかも置いてたし、
そうですね、
あと他のチップチューンのイベント行くとなんか PSP が動いてたりとか、
それは普通にゲームやっ、あれあれですね、メムレーターみたいな、多分そういうので
本来の PSP じゃない感じのものの上で、うん、ね、なんか動いてるとか、うん、
やってる
とか、ね、今なんですか。
いや、なんかあまりそういうのを推奨するようなこと言うとなんか世の中的にまずいような気もしないでもないんだけど、あの詳しくは調べてみたいな、はいはい、あの隣の詳しいお兄さん聞いてみたいな、
はいはい、
あ、
じゃあワンダースワンを選べるとかいろいろ、
ああ、まあ、ワンダーウィッチとかね、うんうん、使いますね、うん、
すごいね、何でもあの頃の携帯ゲーム機にはそういうのがあるのかと。
結構多いですね。
じゃあそのうちあれじゃん、あれ音鳴ったんだっけ、忘れた、うん、なんかねピースっていうね携帯ゲーム機が、うん、ゲーム機っていいのかな、なんかあのビジュアルノベルをやるための携帯ゲーム機みたいなのがあって、あれであったりすんのかなと今ちょっと思った。
あるんですか、ええ、
初めて知った、
初めて知った、
うん、要はあの美少女ゲームを、うん、携帯でやるためみたいなコンセプト、表立ってそうは言ってなかったけど、うん、みたいなのがあって、
それは
なんか開発キットがあったので、やってるやつはやってんじゃねえかなと今一瞬思った、
うん
うん、
あ、いや、こういう話聞いちゃうと、僕あの昔彼女にあのですね、はい、クレーンゲームでネオジオポケットを100円で取ってもらったんですけど、
彼女に取ってあげたじゃないんだ、
逆です、逆で、
そう、まあ、嘘ついてでも取ってあげたって言った方がよかった、
まあ、真実なんで、ところが数年使わないまま結局、はい、箱から出しもせずに捨ててしまったんですよ。
捨てた
の、もったいないですね、
もったいないですよね。こういう話聞いちゃうとそういうネオジオポケットたちも活かせるんですもんね、うん、このジャンル
一応ネオジオも確か ねありますからね、そういう
ゲームギアとかどうなんですか。
ゲームギアは聞いたことないですね。
PC エンジン GT まで行くとどうなんだろうね。
あ、でもなんか LT を使って、でも一応ね、あのあれですね、 MML っていう、うん、あの構文というか使えるらしいので、うんうん、できるらしい。そうい
えばなんか PC エンジン LT を、うん、あのクラブのねライブイベントに持ってきてるやついた、
は
い、
PC エンジンの人いたね、
本当、
うん
うん、なんかいた気がする、
誰かが言ってた、
うん、本当、うん、16ビットじゃないですか。
そうだっけ、
実は僕そんなにゲーム詳しくなくて、うん、皆さんのレベルに僕がついていけないというか、視聴者の皆さんはみんなゲーム詳しいんですかね、
視聴、うん、まあ、視聴じゃなくて聴取者の方々ね、うん、見ないから、
そうですか、
はい、多分ね、あの半分半分だと思いますよ、はい、あの、はい、僕らも別に完璧に詳しいわけじゃないんで、はいはいはい、多分言ってること間違いがありますんで、
多分エロゲ専用の携帯ゲームとか言い出してる時点からこうかなり
バッシングはお持ちしてます本当、はい、やめて叩かないでみたいな、はい、
バッシング師匠箱までお願いします、うん、
あのじゃあちょっとイベント動画に最初出るとかね、はい、ライブとか始めるきっかけとかなんかあれば教えてほしいんですけど、はいはい、
そう
唐突に話したけどね、
そうですね、僕がもともとなぜチップチューンを始めたかっていうところからそれは話さないといけなくなって、
それぜひ聞きたいです。
なぜかというとですね、大学に通っていたことがあるんですよ、
はい、ことがあるんですよ、うん、はいはい、
で、あの通学時間がですね、はい、1、2時、2時間ぐらいあって、電車の中でいかにして時間を潰すかって、僕はあんまり本とかを読まない人間なので、まあ、携帯を見つめてこう2チャンネルでね、こう見てみるとか、うん、そういうのをやってたんですけど、ある日誕生日に、はい、その先ほど名前が出てサイトーンさんからですね、はいはい、まあ、プレゼントをいただきまして、はい、まあ、それがゲームボーイで作曲するソフトであったというわけですね。
おー、なんじゃそれ、神様みたいな存在、はい、うん、
そうですね、で、そうですね、でそれをまあ始めてから、まあ、成績がもう良くなる良くなる、う
ん、どっちの意味でみたいな、うん、
でまあ入れなくなっちゃいましてね、まあ嘘ですけど、うん、あ、まあでもそうですね、ライブを始めるっていうよりはそういうので曲を作ってるうちに、はい、やっぱりまだ人口が全然少ないので、うん、まあ消去法で声がかかるようになったというところが、うん、
へ、
別にライブをしたくて、うん、チップチューンを始めたわけではないんですよ、
うん、じゃあなんかそう、斉藤さんになんか、うん、作らされたというか、 なんかトリガーを引かれた人生みたいな感じですね、
うん、そうですね人生を変えられてしまったというか、へ、
まあ、当時その斉藤さんはもうすでにやってらした
わけですよ
ね、はい、じゃあちょっと仲間欲しいからお前もやれよ的な感じで、
う
ん、
多分そうだと思います
こんなことに仲間として増えてしまったみたいな、
うん、なんか悪いお友達に捕まりましたねっていう言い方もできます ね本当にそうなんだ、これは意外でしたね、
うん、全然そうですね、
斉藤さんの話初めて聞いた、
あ、本当に、
うん、びっくりしちゃった、うん、
はじゃあなんかすごいまだ比較的その小さい世界というかなのかな、うん、
そうですね、
それでも当時よりは全然増えたじゃないですか、
そうですね、ほらやっぱりまだミクシー的なものがね、なかったですから、
あ、はい、
やっぱり掲示板とかで仲間を募ってちょっとずつ始めて、
うん、は
い、でそれからまあミクシーとかマイスペースとかで、まあ、どんどん人が増えていったんじゃないかと、もうヨーロッパの方はまあたくさん、うん、むしろ減ってるかもしれないね、
そうかね、
もう山は過ぎたみたいな、うん、
デモシーンがもうないですからね、うん、
あ、
うん、
はあ、なんかすごい考えさせられる、あの慢性橋テクノラジオ始まって以来の国際的展開ですよ、普段みんな身の回りの話しかしないから、いや、ではそのところちょっともう一曲挟んでみたいと思うんですけども、
は
い、
ではですね、
ガチャガチャと今取り出しますけど、
はい、はい、次はですね、
はい、
サンセットダブという曲です、
はい、
はい、
どうぞ。 サンセットダブでございました。
チップチューンでしたね。
そうですね。
やっべやっべ
って、やっべやっ
べやっべって言いたくてしょう。
曲の最中やっべやっべとかずっと言ってた。
でもこれは一応あれですね、12インチを切ったやつですね。
そうですね、はあはあ、
ですね。なんかのこの間なんだっけイベントで流れてた、誰かのライブで、はあ、
なんか、ワープのフライングロータスが自分のライブなのに、なぜか僕の曲をかけていたっていう未確認情報が。
すごい未確認情報だけどすごいじゃないですか、それ直接ね、メール投げてやるみたいな、この間俺の曲使ったみたいな感じで。
いやらしいな。
別にライセンスがどうこうとか言わないから、その事実だけが知りたい、とても光栄だと、アイムプラウドだと。
なるほど、
送ってやればいいんじゃないですかね。まあ、ちょっとそんなところですけどね、中間 CM ぶち切っちゃうぐらいの勢いでこう長々と喋ってるんで、そうそう、締め的にね、お話をガラッと変えるんですけど、
締めの話題、
はい、ね、はい、今後ね、お二人いろんなところでイベントあると思いますけども、直近のイベントなんかの紹介をいただけたらいいなと思うわけですよ、
はい、じゃあ日にち的に近いね、
日にち的に近い11月の、何時下げ
ですか、
はい、11月の8日にあるという話で、
まんじゅうしゃげっていうイベントなんですけど、はい、これ出演者の人のお友達じゃないと来るのが難しい、はい、結構プライベートなパーティーでして、
なるほど、
はい、その時にですね、私がラジオっぽいことをしようかなって思っていて、それの、はい、ラジオの1個目がサイトーンさんで、はい、まあ、同じ日に収録するんですけど、はい、2つ目にナッキーさんを、
はい、
ゲストでお呼びして、うん、ナッキーさんにチップチューンについて語ってもらおうと思います。
今初めて聞いた。
今明らかに聞く立場だったのが、なるほどなるほど。
あと一番感動した時に作った曲とかをナッキーさんに流してもらおうと。
全然聞いてない。マジか。あ、はい、じゃあなんだ、ラジオっぽいイベント
なんか、あとは、私レコード結構買うんですけど、はい、つなげたりするのができないんで、私がこうレコード選んで、はい、コーダさんにつなげてもらおうかなっていう、はい、ちょっと DJ っぽいこともしようかと。
頭脳と手を切り離した DJ ですね。
そうです、
ニンバウリみたいなね。
でも、もうその始める時までは曲は教えないんで、
もうその場で
その場でどんどんどんどんやってます。
それから DJ の技量問われますよね、うん、
大丈夫だと思います。
ずっと同じ曲とかいいよね、
はい、いじめるためにやるわけじゃなくて本当にやってって頼む感じ、は
い、できると思います。
なるほどなるほど、はい、じゃあ BPM150 の次になんか70とか中途半端なやつとかあるとか、
ありますね、
あるとかあるのか。
困るな。
でもできると思う。
でもなるべく蝶とかは合わせていきたいなと思ってるんで、
なんかこれはこれでね、 DJ 選曲術的に語ると深いテーマですね、それね、人に任せるために選曲するみたいな、
全部カット
インみたいな。そのイベントにもし行きたい方がいたら、ナッキーさんとか、はい、コーダさんとかに声をかけていただければ。
なるほど、
はい、
俺たち友達だよなみたいな感じで、
そんな感じで。
わかりました、はいはい、これ渋谷のエッジエンドというところで、はい、11月8日の土曜日に行われるということで、はい、じゃあ楽しみにっていうか、今の話聞いたら緊張して本当にどうしようかすごい迷って、やべ、来週胃が痛いな。
収録という形では
なく、はい、公開収録みたいな感じです。
なるほど、じゃあ収録したものは別な機会に、
ローミットの、はい、ホームページでポッドキャストにしようかな、まあ、うまく撮れたら、
はいはい、
ポッドキャストをします。
なるほど、うまく撮れたらってことは、うまく撮れるようにナッキーさん協力してあげてください、ね、
はい
はい、わかりました、
いや多分このラジオ聞いて
る、慢性はしてくるラジオってそんなうまく撮れてるわけじゃないよ、最近ポッドキャスト大流行りですから、某アシッドパンダカフェ方面とかでもね、
はいはい、
スピードキングレディオみたいなのが始まってたりして、
は
い、そっちの方がすごいクオリティ高いんですよ。
なるほど、
ちょっと、すっげーとか思いながら、まあ、僕も頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
皆さん声かけてください、俺たち友達だよなって。
友達だからね。
もう一つ小田さんの方から、
はい、はい、11月の12日、
はい、
土平日ですね、
水曜日ですね、
はい、はい、夜8時から、はい、多分朝まで、
はい、
中目黒のソルファという、
はい、
最近できたクラブですね、
はいはいはい、
シャレオツな、
シャレオツ
な、僕は行ったことないです。、
はい、
で、この日にですね、はい、DJ トビーさんと、
はい、
私と、はい、ナッキーさんと、
はい、おお入ってる、
うん、とあと海老蔵さん、
はい、
はい、とあと 読めないですね。あの蛍光灯バチバチやってライブやる人ですね。
CSSL、
はい、そうですね、はい、いい略し方ですね、はい、がですね、あのエレクトロンという、はい、スウェーデンの、はい、楽器ブランドがありまして、そちらから一人派遣ですね、まあ、DJ イレスという、はい、ビートポートとかでも曲が買えるような人たちとですね、イベントをやることになりまして、
はい、土平日ですね、それにしたって
土平日ですね、
イベント名が
アナログハートビート293というあれですね、
アナログはまあアナログで分かるとして、うん、ハートビートは心臓 の鼓動みたいなので分かるとして、うんうん、293って何ですか。
あ、まあ多分これはなんかヤクザとかそういうノリで読むといいいいと思いますね。
組か副産かな、うん、肉屋さん、あ違うな、
肉みですね。
あ、すんげ
え、マイメロみたいなもんか。
そうだね、うん、
なるほど、へえ、
なるほど。
いや、これもね、
2つのイベント紹介していただいたわけですけど、ちょっと1個前に戻って、はい、まんじゅしゃ、
まんじゅしゃげ、
まんじゅしゃげ、うん、これ漢字ですよね。
漢字です、
この漢字読み上げておいていいですか。ラジオの視聴者が多分おおとしてもわからない文字列だと思うんで。
いや、でもまんじゅしゃげは、別名ヒガンバナなので、
うん、あ、そうなんだ、はい、それで、この通り額がないので、申し訳ありませんでした。
はい、
ひなげし、
なんで今聞いたことすぐひなげしって、
何の話だっけ。もう飛んじゃった。
ヒガンバナですね。ヒガンバナ、
ヒまで頑張ってたんだけど、
なんか音的には近かったですね。あ、
ですよね、
日だけね、
頑張った、頑張った僕、はい、すいません。
ということで、ちょっと直近にイベントがあるんで、はい、このポッドキャストをリアルタイムというか近い形で聞いた方々は行けるイベントもあるかと思いますので、ぜひぜひ足を運ぶなり、平日のイベントの方に関しては翌日休みを取るなりして、
もっと要求高いですね。
もしくは終電までいるとかね、それぐらいでね、やるとかいう感じで行ってみたらいいんじゃないでしょうか。俺は緊張してるよ、本当。そんなところで、なかなかと、今日本当ありがとうございました。
こちらこそ。
いや、ありがとうございました。
3曲目をかけつつ、お別れにしたいと思うんですけども、はい、じゃあ3曲目。
3曲目はですね、隣にいるクーバちゃんのですね、
はい、
曲をリミックスしたやつです。
はい、
曲のタイトルが、
なんだっけ、 1.2F コン 2.6.3F
あらかじめ提出された原稿に言うと 1.3F
コン
0.11 型ね、
まあ、数字がいっぱいの。
あ、そうだ、それ 1.3 で作った曲だから 1.3 なんだわ。
1.3 で作った曲ってどういうこと。
ナノループの 1.3 っていうソフト
バージョンですね、
はい、思い出しました。
やっぱりテクノの曲は記号っぽい名前つきやすいんだね、
うん、多いですね。2かほどじゃないですよ。
2かほど、
2かほどじゃないです。
2かほどっていう言い方ちょっと流行るね。
2かほど、
2か、
2か、
2かさん、
2かほど、
2かほど、
2かほどは、まあ、2かってのはエレクトロニカ、
う
ん、ああ、要は難解な音楽があるんですよ、
はいはいはい、
難解な音楽ほど難解な
タイトルがつい
てる。そうそうそう、だから2かほどね、みたいな。
2かほどね、
やはりちょっと流行るこれ。
2かほど使いましょうよ。
使いましょう、皆さん
も
2かほど、
2かほどが使えればもう満テク気取りですよ、本当。で 1.3F コンで、なんかリミックス名が 2.63F トンミックス、フトンミックス、
フトンですね、
フトンリミックス、
うん、
その文字 2.6.3 ってもしかしてソフトの、
そう、 LSDJ のソフト、
ね、
僕が使ってる、
うん、1.3 っていうので気づいて、はい、あと僕がそれ布団って読み間違えたんですよ、もともとこの人の作った曲のタイトルを、
はいはいはい、
そう、それでそのまま、あ、布団でいいやってタイトル考えるのはすごい苦手で、
じゃあ、このタイトルにはこうなんだ、脈々と受け継がれた流れがだけがあって、特にその曲が何を示すかはよく分かんないみたいな感じ、
そうですね、
なるほど、ということで、その 1.3F コン 2.63 布団リミックスを聞きつつ、はいはい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
様ほどはドリンクパスを発売中。おー、通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス、
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジング。
音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。 いい、ということで長々と本当に今日トークだけで終わってしまいました。
密度が高くて、正直僕ボケようがなかったですね。
まあ、ボケる必要もないというか、あなた普段通りでしたから問題ないですよ。
あ、本当に。
ということで、あの来たあのラジオですけども、
はいはい、
あのいつも通りメールでご意見のある方は、mtr@mew15.com の方まで、適当に
お願いします。
お願いします。ところでね、あのもう全然近い期日の話なんだけど、
はいはい、
あのね、サバコさんで、
はい、
マセバシティクノラジオの公開録音をやらないかというお声がかかったんですよ、
はいは
い、かかったんですけど、
はいはい、
ちょっと日程的に厳しくて、
はい、
なくなっちゃいました。
なるほど、
日程的に厳しいのは俺じゃなくてうちの嫁なんだけど、
はいはい、
あの、まあ、ちょっとそういう少々の事情により、
慢性橋テクノラジオの活動に、
はい、
あなたのお嫁さんが、
まあ、嫁とは言わずともね、あのうちもあのちゃんと家族ある身ですから、
あ、家族、はい、なるほど、はいはい、
まあ、そういうことです。そうすいません、
あ、いや実は素朴にね、
はい、
公開録音って何？
あ、いやだから、あのいつもこの密室じゃないけど半オープンスペースみたいなスタジオで撮ってるじゃないですか、
はいはいはい、
それをあの、一般に開放してお客さんに見てきてもらうと。
なるほど、
そういう感じのやつを、
はいはい、
あと何でしょうね、ちょっとノリが良ければお客さんにも混ざってもらったりとか、
はい、なるほど、
その場で CM をやってみたりとか、
はいはい、
そういうなんかいろんなイベント企画がね、はい、立てられる感じなんですよ、っていうので、まあ、いずれやってみたいのはあるんですけども、
ね、まあ、公開録音、収録、
はい、
なんかグルーグ感がありそうで、一回
もう一回、何がある？
グルーグ
ということで、お届けしました、慢性橋テクノラジオ。
胸が痛
い。DJ ナキでございました。
町田メガネでした。
この番組の提供何だったっけ？
サバコ、
はい、
アイボー、
はい、
ピングプラン
の提供でお送りしました。